おはようございます。タニーです。タニーの独り言始まります。
最高だぜ。
今回は口内炎の治し方についてお話ししようと思います。先にお伝えしておきますが、効果のほどは分かりません。個人的な差異がかなりあると思います。私は個人的にこれが一番効くと思っているので、できる時はやってますっていう話をします。ですね、この話をしようと思ったのが、まずツイッターの方である方がですね、口内炎ができた時にはビタミンを取った方がいいだけど、でもどうせ飲むんだったらお酒と一緒に飲んじゃえばみたいな、そういう話だったんですね。ざっくり言うとですけど、なのでオレンジの入ったお酒を飲んでたりとか、そういう話をされてたんですけど、なんか私と考え方が似てる人がいると思ってで、実は全く同じことをしてるわけじゃないんですけど、実は20代の頃ものすごい口内炎がよくできてたんですよ。生活リズムがちょっと安定してなかったりとか、あとはね、ストレスとか疲れとかで割と口内炎ができやすい体質だったんですね。で、今も時々できるんですけど、そういう時に何をやってたかというと、いきますよ。 100% グレープフルーツジュースを飲む。これですね、ただ飲むんじゃないんですよ。でも口内炎できてる時に酸っぱいものってめちゃくちゃしみるじゃないですか。で、あれをわざとやります。レモンの入ってるものとかオレンジジュースとかいろいろやってみたんです。はい、やったんですけど、個人的には 100% グレープフルーツジュースが一番効きます。どうやるかっていうと、ジュースをただ飲むんじゃなくて口にしばらく含みます。うんって。そしたら口内炎のとこにしみるんですよ。いいってなる本当に今多分聞いてるだけでも想像したらいいってなると思うんですけど、でもそれが私の中では一番手っ取り早く、しかもかなり即効性のある効き方だと思ったんですよ。なので私の中で口内炎イコールビタミンを取る、できるだけ直でっていう感じですね。なんか統治法みたいな話し方しましたけど、なので日本にいる時は口内炎ができたらすぐコンビニで紙パックに入ってる 100% グレープフルーツジュースを買ってよく飲んでました。で、その口に含んだ後ちゃんと飲むんですよ。なので長くそんな口の中にずっと入れとこうってわけじゃなくて、ちょっとしみるところにちょっとだけジュースを当てといて、しみるしみるしみるってなったらごっくんって飲むみたいなそんな、なんかね、ちょっとド M っぽいですよね。やってることがちょっとおかしいって思う方も多いと思うんですけど、いや、私これは何を暴露しようとしてるんでしょうかね。でも最近はね、できてないんですよ。それが、口内炎ができても韓国に 100% グレープフルーツジュースが売ってなくて、 100% っていうのにね、なかなかたどり着かないんですよ。何というか、なんていうのかな、果汁 20% とか果汁 30% とか、割と薄い濃度のジュースはたくさんあるんですけど、 100% グレープフルーツジュースっていうのがなかなかなくて、はい、で、オレンジジュースでもやってみたんですけど、オレンジジュースって酸っぱみがマイルドなんですよ。だからなかなかちょっと効きが薄くて、で、レモン系のものってちょっと飲みにくいんですよね、やっぱり。かといってレモン汁はちょっとと思って、で、その中間ぐらいで一番効き目があるのがグレープフルーツ何の話をしてるんだかですけど、まあ韓国でね、見つからないので私はビタミン剤を飲んだり、あとは日本で歯医者さんに通ってる子がいるんですけど、その子が昔、口内炎ひどいんだったらこれがあるよって言って持ってきてくれた塗り薬をですね、大事に大事に塗ってます。で、口内炎で歯医者さんに行った方がいいっていうのは私全然知らなくて、意外と口内炎で困ってる人が歯医者に来るんだよっていう話をその子から聞いて、それでちょっと納得しましたね。で、口内炎ひどい場合は薬をね、ちゃんと処方してくれるっていうことだったので、なんか普通の内科とかに行きそうな勢いだったんですけど、口内炎ひどい時は 歯医者さんに行った方がいいみたいですね。はい、というわけで私みたいにわざわざ 100% グレープフルーツジュースを飲んでわざわざ染みさせたりとかしなくても、ちゃんとビタミン取ってて、ちゃんとしっかり寝て、どうしてもひどくて痛い時は歯医者さんに行けば一番いいんですけどねっていうお話でした。なんか私のすごい変な癖じゃないですけど、なんて言うんだろう、こういうの、なんか変な部分を暴露してしまいましたけど、そんな収録です。最後まで聞いてくださってありがとうございます。リアクションボタンもたくさん押していただけると励みになります。よろしくお願いします。それでは。